奈良県の橿原市にあります白樫キリスト教会の麻生です。近くに橿原神宮がある場所です。少し南にか大分かな下っていきますと吉野の有名な桜があるところです。ここから見るとかなり田舎は田舎ですけれども、はい、じゃあ今日もご一緒に御言葉から教えられていきたいと思います。ルカの福音書の11章の29節から32節をまずお読みしたいと思います。ルカの福音書の11章29節から32節です。さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めているが、ヨナの印のほかには印は与えられません。というのはヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って彼らを罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。一応ここまでにしたいと思います。ここはどういう場面で語られている箇所かといいますと、直前にイエス・キリストが悪霊を追い出される奇跡、印をされたんです。でそれを見ていた人たちはどうももっと印、奇跡が欲しいと思っていたようです。もっと大きな印っていうのはどういう印かといいますと、おそらく天から声がするとか、あるいは、旧約時代に預言者エリアが天から火を降らしましたけれども、あのような奇跡をここでしてほしいということをどうも求めたようです。その群衆に対して、もう少し詳しく言いますと、同じことが書かれているマタイの福音書では、この群衆というよりもパリサイ派律法学者たちに対して答えられているかのように書かれています。パリサイ派律法学者たちも群衆も根本的には考え方はそう変わらないと思いますので、それを見ていきたいと思いますが、その彼らの要求に対してイエス様は29節でこうおっしゃいました。この時代は悪い時代です。印を求めているがということで、結局悪い時代の特徴は印、奇跡を求めることだというふうに書かれています。で彼らは、群衆はたくさんの印を、奇跡を見ていたんです。ルカの福音書を少し前、一枚一枚こうパラパラと巡っていきますと、たくさんの奇跡がもうイエス様されてるんですね。悪霊が追い出されて人が変わるという奇跡はもちろん、5000人以上の人たちのお腹を満腹にした奇跡、それから娘さんが生き返ったという奇跡、あるいは青年も生き返ったという奇跡、そういった奇跡をたくさん見てるんです。で弟子たちも奇跡をする権威を与えられて、弟子たちもまちまちムラムラ行ってでその奇跡をやってるんです。ですから非常に彼らにとってはですね、もういっぱいの奇跡を見たり、あるいは自分自身が体験したりをしてるんです。でそれなのにイエス様がおっしゃったのは、彼らの心の奥深いところを見られて、この悪い時代は印を求めているとおっしゃったんです。でつまりまだまだもっと印が欲しい、もっと大きな、もっとびっくりするような印が欲しいということを彼らが要求したということがわかります。なぜそのような ものを要求しているのかということを考えていきますと、私はおそらくこういう結論に至るのではないかと思います。結局印を求めるということの根本的な動機というのは、自分本位、自己中心、自分の欲望を叶えたい、それが強く強くあるがゆえに奇跡、印を求める。これが宗教指導者、つまりパリサイ派、律法学者、そういう宗教指導者であれ群衆であれ、そういう思いがあったということなんです。で、パリサイ派や律法学者たちがイエス様に印を強く求めたのは、一つはこういう理由が、彼らの特徴としてこういう理由があると思います。つまり、パリサイ派とか律法学者ってやっぱり民衆からの人気を非常に求めていた人なんです。民衆からの評価を非常に気にしていた人たちなんです。で、イエス・キリストの方へ民衆の思いがどんどん行きますと、当然自分たちの方に民衆はなかなか目を向けなくなってしまうんですね。で、それに腹が立っていたんです。だからイエス様の素晴らしい奇跡は見てるんですけども、もっと大きいのをやれ、もっとすごいのをやれっていうんですね。ちょっとこれ厳しいその基準をイエス様に当てはめて、あなたが本当に偉そうに言うんだったらば、もっともっと大きいのをやってみれ、見ろと、もしも神の御子なんて言うならば、もっとも天地をひっくり返すようなそういう奇跡を見せてみろという厳しい要求をしたんだと思います。で、民衆はそこまでの思いはないけれども、やっぱり奇跡があってほしいというふうに思ったと思います。で、民衆はどういうことを思っていたかといいますと、これはもちろん宗教指導者も同じなんですけれども、当時イスラエルというのは、これはローマ帝国に支配されていました。ですからローマ帝国に苦しめられ、非常に困難な生活をしていました。彼らは独立したいということを強く願っていたんです。で、もしもここでイエス様が神から扱わされた本当に真実な素晴らしいもの、人物であるんだったならば、もっと奇跡をしてくれ、つまり天から火を降らすような奇跡をしてくれ、そうしたらローマ兵がいても、ローマ兵が攻めてきても、そのローマ兵を一瞬のうちに火で焼いてしまって、私たちの国が独立できて豊かな国になって、力強い国になって楽な生活ができてなるから、だからイエス様にもっともっと奇跡を欲しいというふうに願ったことは十分考えられます。さらにローマ帝国からの独立だけではなくて、イエス様がされている奇跡は健康の問題も解放、問題から解放される奇跡ですので、もうイエス様がどんどん奇跡をしてくれたら、私はもう病気にならなくて健康でずっと生きていれる、そういう期待もあったと思います。それから命の問題もありましたが、先ほど言いましたように、ルカの福音書では前に2人の人が生き返ったことが書かれていますけども、私はどうしても仕事がしたいんだと、そしてどうしてもこの仕事を叶えたいんだと、ところが病気になっても死にそうだ、でもイエス様がここで印、奇跡をしてくれたならば、私はそこで生きて、そして自分の望む仕事を続行できる、そして自分の望みが達成できる、だからイエス様、もっともっと奇跡をしてください、もっと大きな奇跡をしてくださいということを願っているんだと思います。さらに食料の問題、たとえ飢餓が起きても、災害が起きても、イエス様は5000人の食事をわずかなものでいっぱいにされたわけですから、これイエス様が奇跡をされれば一気に問題は解決してしまう、そういうふうに考えて、イエス様もっと奇跡を、もっと奇跡をと期待していたんだと思います。で、こんな素晴らしいことはないですね。そういうことがどんどんどんどん行われれば、もうこの地上がパラダイスになってしまいます、ね、そしてもう自分たちは苦しみから完全に解放されてしまいます。何の問題も、何のトラブルもなくなってしまいます。だからイエス様もっと奇跡をと民衆、そして宗教指導者らも含めて願っているわけなんです。ところが、この今日読んだところで全体で言われているように、彼らは自分たちの中に、自分たちの心の奥深いところに恐ろしい罪があることについては考えない、その罪から解放されたい、 罪が許されたい、罪に対して恵みを欲しい、でそういう思いは全くと言っていいほど彼らは思い浮かばなかった。それを求めなかった。心のことは求めないで、ただ外側の目で見える肉体上の楽なことだけをイエス様は一生懸命求めていった。つまり神様からの目に見える祝福、それを欲しいと言い続けている。これが当時のこの時代のここの様子です。でそれをイエス様は悪い時代だと言われているんです。悪い時代だ。ですから現代も悪い時代です。2000年前のこの時代だけが悪い時代ではなくて、現代も悪い時代だということができます。つまり結果としてすぐに何か解決するような、何かから解放されるような、そういう奇跡を求めているんです。で人間がいくら努力しても頑張ってもできないから、じゃあ神様からの奇跡を求めようということで、その奇跡を求めているんです。だから今でもあちこちで起こっていると思いますが、何か超自然的なことが起こると、あるいはそういうことができる人の噂を聞きますと、そこへ飛んでいく。そしてその方から力をいただきたいと思って、その方の教えを請う、あるいはそこの中にどんどん入っていく。以前にもありましたけども、ある宗教団体でそういう奇跡に引っ張られて、まあ、まがいものの奇跡ですけれども、引っ張られてそこに入っていった人もたくさんいらっしゃる。それも一般の人ではなくて、学識のある非常にレベルの高いと言われている人たちがそこに入っていく。何かそこにあるんではないだろうか、何かすごいものがあるんではないかって言ってそこに行くわけですね。ですから現代そこまで行かなくても、何か病気をするともちろん病院にあちこち行きます。で病院で治らない、あちこちの病院行ってもどうもこれは無理だって言われてくると、そのうちにいろんな友達がいましてですね、こんないろんなアドバイスをしてくれるわけですね。病院ダメだったの、実はね、私の知ってる人でここに行ったらね、この人にお願いしたらその病気が治ったんだって、どう行ってみないという誘いが来るわけです。どういうわけか自分が病気で苦しんでいることが広まっていって、でそれに目をつけた人が集まってきて、ここに行ってお願いしたら治るよっていうことを聞くわけです。で最初はもちろん半信半疑というか、もう信じません、そんなバカなと、現代そんなものないと言って拒否します。けれどもいくら経っても病気が治らない、一向に悪くなっていく。そうすると、まあ騙されたと思って一回行ってみようかという気持ちに心が動いていくんです。つまりある種の印を求めているわけですね、奇跡を求めているんです。でそこに向かって行くわけです。まあ1回だけと思って行ったら、そしたらたまたまちょっと良くなった、解放に向かった。そうしたら大変です。1回そういうことがあったならば、必ずと言っていいほど2回3回4回と続きます。でその印ばっかしを追い求めるようになります。だいぶ前ですけども、私たちの教会で、来ておられた兄弟のお父さんに、その兄弟が、まあ、伝道するんですけども、なかなかこの聖書の言葉を聞いてくれないって言うんです。でちょっと理由を聞いてみたらですね、お父さんにこういう体験があったそうです。やはり病院行っても治らない病気、治せない病気にかかられたそうです。ところがそのお父さんがどういうところから情報を得たか分かりませんけれども、ある拝み屋さんじゃなくて、ある宗教団体、神道系だったと思いますけども、そこへ行かれたんです。そしたら治ったんです。完全かどうかは分かりませんけど治ったんです。そしたらそれ以来完全に虜です。そこもう聖書のことを話しても全く耳を貸しません。だから皆さんがですね、私はそんなものに振り回されないとおっしゃるでしょうけれども、とことん下ってしまいますと、藁をもすがる思い、まともにその通りです、 我らもすがる思いで、まあ騙されたと思ってっていう言葉を使って一回言ってみる。で奇跡印を求める。でそこでなんかたとえ気分的でも良くなると、これは効果があると思ってのめり込んでいってしまう。でどんどんどんどんどんどんどん奇跡を求めていくんですね。ですから私たち印とか奇跡というのは軽く思っているかもしれませんが、非常に私たちの思いを惑わすところの強烈な力を持っています。まあ、そこまで私はいかないけれどもという方が多いかと思います。けれども結構身近なところでも私たちはそういうことに惑わされていることが多いんです。つまり一般的に御利益信仰と言われているものが私はその中にも入ると思います。非常にこれに似ていると思います。いわゆる御利益信仰ですので、やっぱりそこも自分の力とかいろんな友達の力を借りたんだけども、なんかうまくいかない、問題が解決しない、そういう時にどっか行くわけですね。まあ、それは宗教団体とは限りませんけれども、何かそういうことを叶えてくれるところの噂を聞いて行くわけです。で何がしかのお金を払って、そして、この問題を解決してもらおうとするんです。でそのようになびいていくんです。で過去にも芸能人でそういうところになびいていて、とてつもない金額の額を取られてしまったという人のニュースも、芸能界に詳しい人だったならば、私は詳しくないと言いながらこんなことを言ってしまっていますけども、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。でそこでですね、その相手が、いやあなたには罪があって、神を無視していて、神から離れた結果そうなったんですよと言ってもね、そんなことは聞きたくないんです。そんなことを聞きに行ったんではないんです。とにかく私のことはよしとしてそのままにしておいて、自分のことは棚に置いておいてもらって、とにかく周りとかなんとかこの問題を奇跡的な力でもって解決してほしいという思いで行くわけですので、自分のことを、自分の心の中にある奥深い問題、自分の欠点、自分のが間違ったゆえにそうなったことも言われるのは嫌ですから、そういうことは脇に置いて、とにかく奇跡的に助かりたいと思っていくわけです。ですから罪のことを言っても神のことを言っても耳に入らないわけです。でまあもう強引に罪がありますよと言うとね、まあ、大抵こんな言葉が返ってきますね。確かに私悪いですよ。そうですね、確かに私悪いですよ、善人なんかいませんからねって言葉では言ってくれるんですけども、心の深いところではこう思っています。別に私はその心の底まで向いたわけじゃないんですけども、いや私は良い方だと、私は善人だ、そんなに悪くないんだ、いやむしろあいつの方が、相手あなたの方が悪いんだと思っています。だからこそ自分のことを変えようとか、自分のことを吟味しようとか、自分の心の中を自分で探ろうということは一切しようとしないんです。嫌だからかもしれませんが、そこに関心が全くないんです。だからこの2000年前のルカの福音書に書かれている時代の人たちもそこに関心がなかったんです。ですからイエス様はさまざまな奇跡をされて、ご自分が救い主であることをはっきり分かる証拠を示して見せられたんですけども、もうたくさん見せたんだけども、もうこれ以上見せても無駄だということで、ヨナの印のほかには印は与えられませんというのは、一つはこういう意味ですね。ヨナの印、3日未満、つまり足掛け3日という意味ですけれども、大きな魚の中にいましたがそこから出された。マタイの福音書を見ますと、イエス様の復活のことだと。だからこのあとイエス様が見せる、民衆に見せる印、宗教指導者に見せる印、奇跡はご自分の復活の奇跡だ、それしか私は見せないだと言われたんです。で現実にこのルカの福音書をあとちょっと開いてみますと、確かに一つ二つ奇跡は出てくるんですけども、この11章の前と比べたら奇跡の数が格段に減ってしまっています。もうこれ以上奇跡があってもあなた方はもう考えようともしない、で自分、私がどういうものであるかも調べようともしない、だからもうあと残っているのは復活の奇跡だけですという意味がここに含まれているわけです。ですから問題の根源を、問題の源を調べることなく、 簡単に解決することを願って人々は奇跡、印を求めているんです。たとえ自分の力でできなくても何かそこに真理があるんじゃないだろうか、ひょっとしたら神が存在されるんじゃないだろうか、ひょっとしたら清い神様が存在されるんではないだろうかということを真剣にも考えることをやめてしまっているんです。おそらく子どもたちの方がまだそのことを真剣に考えているかもしれませんね。神様というとなんとなく子どものから来る反応は清い方だというイメージを多分多くの子どもたちは持っていると思います。ところが大人になるといろんな知識が入ってきますので、そんなものは神話だとか昔話だとか現代の科学の時代にはありえないっていろんな理由をつけることができるような知恵を持ってしまったのでありえない。でもまだそこまで崩れていない子どもたちにすると、いや神様とはやっぱり清くて怖い方だというイメージがあるんですね。彼らの方がもちろん真剣に考えるかもしれません。だから教会学校、日曜学校で子どもたちに神様のことを伝えると割と信じますと言いますね。まあ、あと続けるのがまた大変な労力が必要ですけれども、割とスーッと入っていきます。そういうことが原因すると思いますね。だから根源的なことを調べることなく、ただ簡単に表面だけを解決するような、そういうことを方法を2000年前も今もみんな好んでそういうことをしたいと思っているんです。つまり自分が苦しんで頭を打たれて、そして学んでいてこれを改善していこうというのは嫌なんです、嫌いなんです。とにかく楽な方法、楽な方法で問題を解決していこうとしていくんです。これはいつの時代でも同じで、主イエス様はそれを悪い時代だと言われました。で本当にそれで解決すればいいんですけども、逆にもっともっと悪くなっていっているというのが現状だと思います。で、キリストを信じていると言われているクリスチャン、言われているというのは変ですけども、私はイエス様を信じていますというクリスチャンであっても、実はこの種のものを求め続けているということが起こってくるんです。いや実際に起こっているんです。印、奇跡を求め続けるということが起こっています。もちろん大きなびっくりするような奇跡というところまでは期待してないかもしれません。でも私たちの小さなところでいつもそういう奇跡を求めているということの可能性は十分にありますし、それ注意しないといけないことなんです。例えば今から言うことは別にそれを神様に求めたらいけないという意味で私は言っているのではありません。でも今から言うことをですね、いつもいつもいつもその人から出ることがいつもそういうことだとなったときに、おそらくその人はちょっと考えてみないといけないんだと思います。例えば何か問題あったときに、この問題を神様が解決してほしい、神様どうぞこの問題を解決してくださいで、あるクリスチャンがそういう祈りの課題を言うと、あ、それは素晴らしい信仰的な人だ、祈りを持って神様に助けを求めている、あ、すごい人だと思ってしまうんですが、いつもいつもその人から出る言葉が、この問題を解決してほしい、神様が解決してほしい、神様どうかこの問題をから解放してくださいということばっかし言っている。それからですね、いつもいつもこの病気を治してほしい、もちろん病気になった人にとっては深刻な問題です。でも1から10までがこの病気を治してほしい、この病気を治してほしい、この病気を治してほしいばっかし、ずっとそれしかない。あるいはこの仕事がうまく進むようになってほしい、そして私の上司が私の意見に賛同してくれて、私の意見が通って仕事がスムーズにいくように神様してほしい、私の計画立てたこの仕事を神様が助けてくれて、そしてこの仕事が成功するように神様してほしい、神様お願いしますと言って祈ってる。でその祈りを他のクリスチャンたちがいつもいつも聞いてる。教会でもそうです。神様この教会をこうしてください、ああしてください、このような教会の姿が私が望む教会の姿です、どうぞこのような教会にしてください、そしてその教会のそのような教会にしてほしいために誰々さんをこのようにしてほしい、この人をこのようになってほしい、あの人もこのようになってほしい、この人もこのように変わっていってほしいと言って、自分のことは棚に上げて、もう神様がどうぞ周りの人にみんな働いてくれて変えてくれて、自分は一切一向に変わろうとしないという、そのことをいつもいつも言ってる人、 それからもっと感動が欲しい、もっと感動が欲しい、もうなんかもう飛び上がるような感動が欲しい、そういう感動を神様くださいくださいと言っても感動でもって生活しているような人、これもね全部ひっくるめて実は印奇跡なんです。つまり根本的な人間の罪の問題ということを考えることなく、そしてこうしてほしい、ああしてほしい、しかも手軽に祈りだけで神様してください、ああしてくださいと言ってるだけ、これが現代のクリスチャンに起こるところの印を求め続けてるこのような時代なんです。教会の中でも悪い時代が入ってきている可能性があるんです。悪い時代の特徴が入ってきている可能性があるんです。誤解してほしくないことをもう一回言いますけども、そういったことを祈ってはならないと私は断言しているつもりは一切ありませんので、つまりその人から出てくる言葉はいつもこういうことばっかしで、自分の内心の深いところを考えようとしない、責任転嫁をしたり、神様こうしてください、それが全部ですね、とにかく自分が楽になりたい、自分が楽に生きたい、自分が褒められたい、なんかそういったことのために神様に祈って祈って、そのために印奇跡を求め続けている人のことです。でそういうことが実現すると神様は素晴らしいって言ってその人は賛美するんですけども、それが実現しないとがっくりしてしまう、当然そうなると思いますね。だけども他のクリスチャンたちが、ああそれはまあ祈って求めてるんだからいいじゃないかと思ってしまう。でもよくよく注意してみるとその人は自己中心で神様に求めてるだけだと思いますね。でもしもこのような要求がその人を見たときに、その人の言葉から出てくる言葉でも行動でも本当にもうこれしかないくらいと言えるほどこんなことしか出てこないんだったならば、あなたは当時のパリサイ派とか律法学者たちよりももっと悪いです。もっと悪いです。ちょっと偉そうに言わせてもらいました。もっと悪いです。なぜかと言いますと、現代私たちクリスチャンと言われるものはイエス・キリストの十字架を知って、そしてそのことが分かって受け入れたものです。つまり私たちが神から離れてしまったこと、罪を犯してしまったこと、そしてイエス・キリストが私たちを愛してくださって、神様がご自分の御子さえも惜しまずにこのイエス様を地上に人として使わせてくださり、十字架につけて身代わりの罰を彼の上に全部置いてくださった。そして私たちは信仰を通して救われる。もちろん私たちが罪を悔い改めて間違っていました、私の今までの生き方価値観全て間違っていました、私はイエス様を信じてこれから行きますという、この素晴らしい神様の恵みを十分に聞いて知って受け入れたものなんです。もうとてつもなく大きな素晴らしい恵みを、驚くべきほどの恵みを受けたものなんですけれども、この当時のパリサイ派とかそれから律法学者たちはそのことが全く実現していないわけですから、わからない人たちなんです。群衆ももちろんわからない人たちなんです。だから私たちはこれだけ大きなものを知ったわけですから、こんなことを第一にして求めて求めて求めて作れるってことはないはずなんです。なのに何かしら一生懸命知らぬ間に求め続けてしまっている自分を発見する時があるんじゃないでしょうか。さらにこのイエス様の素晴らしい恵みを知ったもの、ただ十字架でもって罪許されて救われたということの、そのことのみならず、もうその後の生活においても神様は私たちをしっかり守ってくださって、すべてのものを与えてくださるという保証をしてくださっているんです。ローマ人の手紙の8章32節開ける人は開いていただいたらいいと思います。ローマ人の手紙の8章の32節8章32節にこういう有名な御言葉があります。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。御子さえも惜しまずに死に渡された方、これが神です。 そういう神ですね。その方がどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。もう全てを恵んでくださるって言うんです。私たちが気がつかないものを含めて本当に全てを恵んでくださるという約束があるんです。こんな約束を当時のパリサイ派とか律法学者たちは知らなかったんです。私たちは知ってるんです。でくださると約束されているのに、私たちが自分本位で、いや私はこう考えていますから、これをください、あれをください、こうしてください、あしてください、結局それは自分のためだけの要求をどんどんどんどんしているならば、この御言葉はどこ行ってしまったんですか。この御言葉は知って知らなかったんだったならばまだわかりますけども、今皆さん知られたわけですので、もう知らないとはもう誰も言えないと思います。約束されてるんですから、そんな印とか奇跡を第一に求めなくなるはずなんです。なのに私たちがいろんな要求をするんです。こうなってほしい、ああなってほしい、こうなってほしい。結局それはよくよく聞いてみると、全部自分が楽したい、自分が得になるような、自分の益になることだけ、マイナスになることは嫌だ、益になることだけを一生懸命一生懸命願って祈って印を求めていってる。実はそういうことから私たちは悔い改めないといけないと思います。もっとイエス・キリストの十字架がどんなに素晴らしいかということを学ばないといけないと思います。もちろんイエス・キリストの十字架でなくても、十字架がなかった旧約時代からもそれを学ぶことができるんです。私たちはこうなってほしいという願いの内容は、悪くなってほしいという願いは皆さんされますか。神様、どんどん私を悪いものにしてください、私を倒してくださいという祈りをしますか。私も振り返ってみて記憶にないくらいですけれども、旧約時代の神に本当に信頼していた人たちはそれをやったんです。一人の人がモーセです。モーセはどういうことをしましたか。モーセは民が罪を犯して、神様がこの民を裁く、もうこの民を滅ぼしてしまうとおっしゃった時に、モーセは何と言いましたか。神様、そうです、あの民は悪いです、もう本当に腹が立つんです、もういつもいつも私はカッカしてですね、もうイライラしてるんです、どうぞ裁いてください、そして私だけをカナンの地に入れてくださいと言いましたが、実は全く逆のことをモーセは言ってるんです。神様、私を裁いてください、民を助けてください、民を憐れんでください、私を助けてくださいと言ってるんです。もちろんこれも要求ですね、神様にこうしてほしいという要求ですけども、要求の中身が全く違います。もう自分ではないんです。もう自分は死んだものとして、ただただこの民が神様の栄光が現れるようになってほしい、あなたの御心がなるようにこの民に示してほしい、私はどうなってもいいですと言ってるんです。そういうモーセのような祈りを私たちはどれだけしているんでしょうか。相変わらず私が元気で、私が健康で、経済的にもいつも黒字で、もう有り余るお金で、本当においしいものをいっぱい食べて、遊びたいところは遊んで、そしてやっていく、そのことを求めて神様に奇跡を与えて、奇跡という大げさなものではないですけども、神様に訴えて求めているんです。ニネベの人たちは悔い改めたんです。ヨナがニネベに行ってメッセージを語った後、彼らは悔い改めました。でニネベの人たちが悔い改めたのは、本当にヨナのわずかな言葉で悔い改めたんです。聖書を見るとそこに書いてあるのは、この町はもう40日すると滅びるというそのことだけでした。でもそれだけではなくて、おそらくヨナは自分が神に背を向けて逆の方向行ったこと、あるいは大きな魚に飲まれて、そこにいたこと、そして神様がそこで私が悔い改めた時に神様が憐れんでまたここに使わせてくださったこと、そういったことも全部話したと思います。だけども話しても、でもまだわずかのことしか話してないです。けれども私たちクリスチャンはどうでしょうかっていうんですね。 それからあのルカの福音書で出てきているあのシェバの女王もそうです。遠いところからエルサレムのソロモン王の噂を聞いてきたんです。それも今のような情報化時代ではないですから、ほんのわずかの情報しか伝わらなかったと思います。それでも来たんです。何かあるに違いない。で、現実に見たときに驚きました。おそらく彼女は信仰を持って帰ったんじゃないでしょうか。それもわずかの情報だけなんですけれども、現在今日クリスチャンはものすごい神の言葉をいただいているんです。この聖書一冊読むのが大変だと思うくらいに、この大変な聖書の神の言葉をいただいているんです。で、ちょっと時間を使ってこの聖書を読んで学ぶことをしたり聞いたりすることをしていれば、こんなに神様の祝福が大きいのかということはどんどんどんどん分かっていくはずなんです。でもそのことをしないならば、いつまでたっても分からない。もう目の前にあるんです。それくらいに私たちはちょっと感覚がやっぱり鈍くなってきています。そしてそんな聖書のことを読んで、そこから神様の真理を知るよりも、とにかく今の私の問題を解決してほしいということで、印奇跡を神様どうぞ私に祝福を与えてくださいと言って祈り求めている。それがあまりにも多すぎるというふうなことであれば、当時のことと同じだということなんです。で、この聖書から教えられて罪の許しがどんなに大きいか、また許しだけではなくてその後に与えられる神様の祝福がどんなに素晴らしいものかが本当に分かったとき、私たちはこのイエス様に従っていこうという思いが出てくるはずなんです。そしてますます今までの自分の間違った価値観を変えて、そしてイエス様が望まれるような生活をしていこうと思うはずなんです。結局それは悔い改めながらずっとやっていく作業なんです。で、クリスチャンと言われる方の中には、悔い改めという言葉を聞いたときに、イエス・キリストの十字架は私の罪のためでしたという、このことの一回だけの悔い改めだと思っている人が中にはどうもいらっしゃるようなんです。悔い改めてイエス様の十字架を信じる、あ、これで私の悔い改めは終わったと思うことは、これは間違いですね。悔い改めというのはずっとその後も続いていくんです。救われるために悔い改めるんじゃないんですけども、神様に感謝をして、この恵みがどんなに大きいかが分かっていたときに、それと比較して自分の今までの考え方価値観がいかにずれていたかということを教えられていって、そして修正していく、これの繰り返し、これが悔い改めなんです。ですからクリスチャンはイエス様を信じるときに悔い改めた、その後何回も何十回も何百回も悔い改め続けて、そして天の御国に入っていくんです。これがクリスチャンの姿です。ですから戦いの連続です。悔い改めたら嫌です。自分の考え方価値観が否定されるわけですから嫌です。嫌ですけれども、それを通っていって初めて神様が喜ばれるような生き方、そして神様のことが証しできるようなクリスチャンに成長していくんです。でクリスチャンが求めるのはじゃあ何なんでしょうか。まあ、たくさんあるといえばたくさんあるんですけども、一つの御言葉を出すとすれば、神の国とその義とをまず第一に求めなさいというマタイの福音書の御言葉です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、その後にですね、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますという御言葉があります。つまり求めるべきものは私たちは印ではなくて、神の国とその義とをまず第一に、神様の御心を求め、そして神様が褒められることを求め、神様が清いと言われることを求めていく、これを第一にしなさいということなんです。で、そうすればです、そうすればその御言葉の前の方に書いてあった、私たちが悩んでいるところの食べ物どうしようか、着るものどうしようとか、といろんなさまざまな問題、これはあなたにとって必要なものは全て与えられますという約束があるんです。全てです。豪華な生活はできないかもしれません。でもあなたにとって必要なものは全て与えられるという約束があるんです。つまりその姿というのは結局キリストに似たものに変えられていく姿です。 キリストに似たものに変えられていく途上にある姿です。それはですね、神の御前に謙虚になって生活をするという姿です。本当に神の前に謙虚、人の前に謙虚ではなくて神の前に謙虚になっていく姿であって、そうすれば神はその人を本当に豊かに憐れんで恵んで必要なものは全て与えられると言われているんです。そのマタイの福音書の三条の説教と言われているところの中に祈りがありますね。祈りの中にもそのことが教えられています。ちょっと開いてみましょうか。マタイの福音書の6章の9節、マタイの福音書の6章の9節から書かれている祈りの御言葉です。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日も与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。ちょっと飛ばしますが、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかしそれを許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。でちょっと簡単にさっと見ていきますと、まず皆が崇められますようにと言われています。皆が崇められる、神様が崇められますように、あなたが崇められますようにではないんです。あなたの思う通りになったと言って周りの人が あなた素晴らしいですね、あなたは素晴らしい信仰を持っていますねということではないんです。たとえ自分の思いが成就したとしても完成したとしても、他の人からあなたは素晴らしいですねってそのことを言われるためにじゃないんです。神様が崇められるように、あなたのその完成を見たときに神様の素晴らしさが分かるという、そういうことを私たちは祈りなさいと言われているんです。最終的に自分の方に評価を引っ張ってしまうような、それは少しずれている、少しというかずれているということですね。神様が素晴らしいと言われるようなことをしていきなさい、またそういう祈りでありなさい。それから次に、神の御心が地上で行われますようにと言われています。これもあなたの思いではありません。あなたの思った通りになっていきますように、あなたの思った通りに教会が変わっていきますようにではないんです。神様が御言葉でもって示されている教えの通りに教会が変わっていきますようにという祈りをしていかないといけないんです。私が思っているのが正しいから、そのように教会は変わるべきだ、偉そうに言うべきじゃないんです。それが御心に根ざしている内容だったならば堂々と言ってください。しかし御言葉がそう言っていないならば、それは引っ込めないといけないことなんです。最終的には御言葉なんですね。それから日ごとの糧をお与えください。その時その時神様に祈り求めながら生きていく。でもしも私たちが10年先20年先のことが明らかになって、そのことが分かったならば、私たちは高慢なるか倒れるかどっちかだと思います。もしあなたの20年先はこんなに元気でバリバリと教会でも仕事でもやってて、教会の仕事でも教会の仕事もバリバリやって、もみんなから高く評価されていますというのが、もしも何か幻で見せられて、これが神様の約束ですと言ったならば、私たちはどう思いますか、どうしますか。それから感謝一瞬するかもしれませんが、すぐによし20年大丈夫なんだ、何やっても大丈夫なんだと思います。そうすると生活が乱れてめちゃめちゃなります。まあ、単純なことを言えば、車で一般道100キロ150キロ出しても死なないんだ、怪我もしないんだと思ってめちゃめちゃするかもしれません。やはり高慢になっていきます。今度逆です。神様があなたの20年のうちはこの世にはいませんと断言されたら、皆さんどうなりますか。おそらく 食事が喉を通らなくなるんじゃないでしょうか。だから神様は今日真剣に生きなさい、今真剣に生きなさい。もちろん私たちは未来のことを計画します、計画しますけども、私たちが計画したからといってその通りにならなかったならば腹が立つ、文句言いたくなるんじゃなくて、計画しますけども、そうしながら今日を一生懸命生きていく、そのことがここで教えられていると思いますね。そして罪を許してください、つまり私も罪を許しましたということですけども、これはイエス・キリストによって多くの罪を許されたことを知った人は他人の罪を許すこともできます。で、自分がたくさんの罪を許されていることを知らない人は他の人の罪をなかなか許すことができません。だからここに言っている御言葉は、あなたがどんなに多くの罪を許されているかを知りなさい、そしてあなたも他の人を許していきなさいということを勧めている御言葉です。で、こういうことを私が誰かを許すように話し、というか許すように私たちが行動していったときに、それをよりたくさんの自分の中の割合を占めていくならば、クリスチャンでない人はどう思いますか。私は非常にいい印象を持ってくれると思います。あのクリスチャンはあんなひどいことをされているのに許して感謝して神様を見上げていってる。普通だったならば文句言って、それこそどっかに訴えて相手を裁きそうなものをですね、一応言うことは言うたけども、どうにもならなかったならば、ただそれを受け入れて感謝して、しかもその人を許している。許しは大変なエネルギーがいりますけども、そういうことを私たちが注目してそこに力を注いでいく、そういう信仰生活であったならば、あの人の生き方は何か違う、私たちにはできないことをやっている、これが素晴らしいキリストを証ししていることになるんです。十字架の許しを証ししていることになるんです。そこからその人はイエス様に興味を持って、あなたにいろいろ質問されるかもしれないんです。だからそこに私たちは力を注ぐべきなんです。ところがそこではなくて、最初に書かれていたように、印奇跡を求めていってるクリスチャン、それをいつもいつもそうしているクリスチャンを見たら、クリスチャンでない人はどう思うと思われますか。大体想像がつきますね。クリスチャンはね、いつもいつも神様、これがちゃんといくようにしてください、これが成功するようにしてください、これがうまくいくように、私の病気も治って、長生きして健康で、顔の色艶も良くして、足腰も元気にして、でバリバリ遊びに行けるように、そういう足腰をくださいって祈ってた時に、クリスチャンでない人はどう思いますか。あ、キリスト教って言って偉そうなことを言ってるけども、同じことは何々教でも、いや信仰のない人でも同じことを言っていますよ。まあキリスト教とはそんなもんですか、大したもんじゃないですね、私はそんなことを信じる気持ちはさらさらありません、で終わってしまいます。何の力もありません。イエス様はそういうたびにあなたを救ったんではないんです。もっと恐ろしい罪の力から解放されたあなたを見せることによって伝道がなされていくんです。またその恐ろしい罪の力から解放するために、イエス・キリストは十字架にかかって死んで復活してくださったんです。その解放された姿というのが、他の人も許すという態度なんです。印を求めるという態度ではないんです。これはもうノンクリスチャンでも誰でもできることなんです。でも許しをしていくという態度はクリスチャンでしかできないと言ってもいいほどのエネルギーが必要な態度なんです。それをイエス様がくださるとおっしゃってるんですね。ですから謙虚な生き方です。神様に何でも要求は要求するだけ、それは結局神様を自分のしもべ、神様を自分の奴隷にしている姿です。恐ろしい姿です。神様、私は教会にこれのことをたくさんの献金をするから、神様どうぞ私の願いを聞いてくださいね、私は教会でこれこれの奉仕をしますから、神様どうぞ私の願っているこれこれを叶えてくださいね、 橿原神宮と一緒です。何にも変わりはありません。そういう生き方を神様がさせようとされてるんじゃないんです。でむしろ私たちは分かりきったことですけども、神様のしもべなんです。神様のしもべなんです。私の考えがこうであって神様の考えは違うならば、神様の考えを取っていく姿です。で、嫌なことでも神様はしなさいとおっしゃったならば、祈りながら求めながら変えられていくようにしていく姿、そして神様は力強くすんなりと私たちは動きませんけれども、でもそういう頑固なものを動かしてくださって神様の栄光を表していこうとされているんです。ヨナがそうでしたね。最初嫌だ嫌だと言ってたんです。でも神様はこのあなたを通して私の栄光を表したいんだということで、あのような奇跡をされて、そしてニネベに伝道に行かせたんです。私たちもヨナと同じです。結構頑固です。かなり頑固です。頑固の塊です。それを神様が本当に恵みを持って憐れみを持ってそれを潰して、あなたを通して栄光を表そうとしてくださってるんです。ならば私たちの方の側でも少しでも神様の御心とは何なのかをしっかり知って、それに近づきたいという思いを持っていく、そういう私たちの態度も必要なんです。神様だけに任せてやりたいならやってくださいではないんです。私たちの自発的な神様を礼拝賛美する思いを神様は喜んで受け取ってくださるんですね。ちょっと先ほど読みませんでしたけれども、ルカの福音書の読んだところのその先をちょっと見ていきたいと思います。ルカの福音書の11章の33節からです。そこもちょっと読んでいきます。33節から36節も読んでいきます。誰も明かりをつけてからそれを穴蔵やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。体の明かりはあなたの目です。目が健全ならあなたの全身も明るいが、しかし目が悪いと体も暗くなります。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさい。もしあなたの全身が明るくて何の暗い部分もないなら、その全身はちょうど明かりが輝いてあなたを照らす時のように明るく輝きます。何を言おうとしているかというと、クリスチャンというのはイエス様の本当に素晴らしい光を受けたものなんです。もう全身を浴びるくらいに素晴らしいものを受けて、それが分かったものなんです。なぜ分かったんですか。目が良かったからです。まあ、これね、目で例えられていますが、目が良かったからなんです。ところがこのルカの福音書のこの11章のこの時代の人たち、宗教指導者たちも含めてですけども、目が悪かったんです。そしてイエス様が目の前にいらっしゃって奇跡をされて、ご自分が救い主だとおっしゃっている証拠もたくさん示しておられたのに、そのことを見る目が悪いためにわからなかったんです。それが目が悪い人という意味です。でも今私たちクリスチャンであるならば、目が見えてそのイエス様からいただいた光が見えたんです。光がいくらあっても目が悪かったならば当然見えませんね。でもその目が開かれて見えたんです。でそのイエス様を見る目が分かって見えたならば、さらに今度イエス様をよくよく見続けていくことです。イエス様が願っていらっしゃることを私たちがしっかりと調べて聞いて理解して、そして私もそのようになっていきたい。イエス様は何を本当にしてほしいと願っていらっしゃるのかということをよくよく見て聞いて、そしてイエス様の言葉をどんどん受け入れていく。そうしたならば私の全身が光っていくというんです。で、私の全身が光ったならばどうなりますか。これ霊的なことを言ってるんですけれども、先ほどもちょっと言いましたけども、周りのノンクリスチャンがその光っている私を見て、なんだこれは、世の中にはありえないことをこの人は考えて、そういう価値観を持っている、なんで許せるんだろう、なんであんなことを許せたんだろうというような光を見るわけです。 そうすると私もそうなりたいっていう思いが人が出たならば本当に感謝です。しかし目が悪いとイエス様を信じて光を受けてイエス様が見えて分かってその後目が悪くなっていってしまったならば今度イエス様が分からなくなるわけですので今度全身が暗くなるっていうんです。で全身が暗くなった人は誰がそんな人に魅力を感じますか。何にも魅力を感じません。だからここで教えられていることはイエス様をしっかり見る目をあなたはどんどん養っていってくださいと言われたんです。ニネベの人たちはヨナを見てその目が開かれて分かったんです。で女王がソロモンの様子を見て神様の栄光が分かったんです。目が見えたからなんです。で私たちも見えたんです。一旦見えたんです。ところが油断しているとそれがだんだん目が暗くなっていくんです。いわゆる先ほど言いました悔い改めは一回でいいんだと思っている人なんかその類いですね。もうだんだん暗くなっていてそのうちに見えなくなってしまって全身が暗くなってしまうんです。だからあなたのうちの光が暗闇にならないように気をつけなさいという勧めがあるんです。気をつけなさいと言われているんです。別にそれはできないことではありません。できるから気をつけなさいという警告が与えられているんです。だからどうぞイエス様をますますしっかり見ていってください。イエス様を御言葉を通して見ていってください。最初に言われたイエス様の言葉、悪い時代は印を求めています。この時に私たちが印を求め印を求め印を求めということに注意しましょう。最後にまとめて誤解がないように言います。何か神様からの病気が治るとかそういう奇跡印を求めたらいけないと私が言うつもりはありません。ではなくてあなたから出る言葉がいつもいつも印を求める、自分自分自分なんか益なるようなことを求めてもう全部がそういうことをやったならばそれはイエス様の御心とは全く違うということです。だから私たちはより多くの割合が印印ではなくて先ほどの例を挙げたように許しということにしっかりと目を留めてそれがより多く自分を通してなされるように自分のことをしっかり吟味していきましょう。そういうことを言ってるんです。割合がどれだけあるのかということなんです。モーセのようにどうかあの人の失敗を私に降りかかってもいいです、私を裁いてくださいとまで言えるくらいの、これは口で軽く言っていますけども、こんなことをよっぽどないと言えませんよ。それを求めて求めて求め続けなさいということです。いわゆる自分がもう死んだものとしてただ神様の栄光だけが現れるような、自分が悪く評価されようがそれは関係ありません、ただただ神様の皆が褒めたたえられたらいいですという、そういう信仰に成長していきなさいというイエス様の御心、これ私たちがこの悪い時代において真剣に求めていかなければいけないと思います。最後にお祈りをしたいと思います。尊き父なる神様、今朝も御言葉から教えられ感謝いたします。悪い時代の特徴は印奇跡、つまりそれは自分の望むことを手軽に受けたいということが強くあるがために起こってくることであります。しかしイエス様はニネベの人々がしたように悔い改め、価値観を考え、考え方を変えて、そしてイエス様をしっかり見つめて、イエス様をよく見て、イエス様に似たものに変えられていくことを求めておられます。主、どうぞそちらの割合をもっともっと大きくしていく、そのような成長したクリスチャンとますますなっていきますように、あなたがお一人お一人を導いてください。救い主イエスキリストのお名前を通しお祈りします。アーメン。